松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。
さて、今週は松本さん、待ちに待った5週目がある月ということで、4月、
はい、
はい、この5週目で松本さんについていろいろと私が聞いてみたいなと。という顔をしてませんか、はい、大丈夫ですか。
待っててくださる方がいるのかな。
それはもちろんですよ。もういつもあのゲストの方々のお話を引き出していただいているので。
なんかあれ話されてましたね、どちらか飲み屋さんでの話。
あ、そうなんですよ。広島にちょっと取材で出張に行って、うん、
はいはい、
あの行ってきたんですけどもね、はい、そこであの会食の後の二次会で、はい、カラオケがついてる楽しいバーに行ってきたんですよ、はい、矢沢永吉さんの大ファンの方々が営んでいる、矢沢、四吉さんだったかな、三吉さんだったかな、はい、3番目だったんだよ、はい、なんか怒られそうです、はい、その方があのやっていらっしゃるバーにいろんなミュージシャンの方が、いろんな楽器演奏したり、はい、歌を歌ったりする方々がいらっしゃって、
はいはい、
その時に大阪から来ましたと、らしい大阪の桑原です、名刺を渡して、
はい、
なんか知ってるみたいに言ってくださって、
すごい有名人じゃないですか。
いつも聞いてる番組があるよ、桑原さんだよねって言われて、はい、この番組だったんですよ。
この番組ですか。
そうです、松本さんの水曜日ですか。そうそうそうってなって、あの番組面白いね、いつも聞いてるよっておっしゃってました。
本当ですか。
はい、お客様つながりの、もう本当にこうあのたわいもない会話をする、飲みながらワイワイ喋っている中で、もともと私を知ってたとかじゃなくてね、
はい、
すごい嬉しいなと。
それがまた大阪じゃなくて広島に行ってなんですか。
そうなんですよ。
すごいですね。
どこで誰が聞いててつながるかわからない。今日も聞いてくださっていると思います。今日も聞いてくださっ
ていることを願いたいです、
はい、はい。そんな今日は松本さんとのお話ということなのですが、はい、松本さんなんと、
はい、
大学を設立と言いますか、創立と言いますか。
なんかそう聞くとすごいですね。
ええ、されることになったとお聞きしてます。
はい、6月に開校なんですけど。
はい、もうすぐですね。
そうですね。
ええ、
でちょうど今ここで締め切るぐらいなんですかね、一期生の方々が。
はい。
はい、地主の大学ということで、
うん、
はい、6月からスタートするんですよね。
その名の通り、地主の大学ということは地主さんが入学する大学。
そうです。
そこだけに絞っている地主さんのための大学なわけですね。
はい、あの厳しい面接もあってなかなか入れないんですけど。
あらドキそうなんですか。
はい、あの地主さん向けに年間、4回ほど今東京で講演をしてるんですけど、その4回の講演、まあ、どちらかご参加いただいて、あのご興味を持っていただいた方々が入校される大学なんですけど、年6回だ、2ヶ月に一遍足を運んでいただいて、まあ、私が話したり弁護士が話したり税理士が話したり、全12講座あるんですけど、それを1年間受講していただく感じなんですけどね。
もう今までずっとこう大学はいつか開校したいなとい こう夢といいますか、目標は終わりだったんですか。はい、
そうですね、あの開校するべきかなってのをちょっと感じてですね。
するべき、
あの正直私がやりたいわけではないんですよね、
う
ん、
あら、
ただ、まあ、本業の地主のコンサルをしている中で、うん、関わって、まあ、1年半2年関わったご家庭で、あの継続的にお付き合いを続けてるご家庭とそうじゃないご家庭があるんですけど、
はい、
はっきり言うと人って元に戻っていくと思うんですね。
元に戻っていく、それはどういう意味なんでしょう。
人って思考習慣行動習慣がそれぞれあって、関わっていて2年を終えたご家庭があったとするじゃないですか、
はい、
そのご家庭とゆっくりでも関わり続けていて、何ヶ月かに一遍こうお会いし続ける方、前者と後者で明らかにその後が違うんですよね。
関わった後、感覚が期間が空いてからお会いした時と違うということなんですね。
そう、関わり続けてるか続けていないか、なのでその2年関わって効果は出た、経済的に効果は出たけど、私が関わらなくなると人は元に戻っていくので、その場だけはいいけど果たしてそれがいいのかっていうと、地主さんって多くの財産を持ってるじゃないですか。長い時間ゆっくりでもいいからお付き合いを続けていく方が、私がというよりは相手方にとっていいのかなと思って、まあ、それもあってこう継続的に学べる環境を用意しておくのがいいのかなと思ってですね。
常に、まあ、地主さんってずっと持ち続けなければいけない方々ですもん ね、
そうですね、
自分が手放すまでは。
で長いことをこう、不動産とか税とか触れ続けるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのがあって、その教育の必要性をすごい感じていて、
はい、
でご本人がお父さんが学んだところで奥様だったりお子さんたちが全く意識がなければ、飽きると資産なんか残らないと思うんですね。
これ素朴な素人の質問してもいいですか、はい、その教育の必要性というところなんですけど、はい、まあ、私ももちろん、もちろんというか、まあ、家があります、はい、まあ、そこには土地がありますし、はい、実家も土地があるんですけれども、はい、もう家って土地ってなったら、まあ、ビルとか持っていらっしゃる方もいると思うんですけど、はい、もうそれだけ持ってて固定資産税払ってとか、はい、そこの中で教育っていうところでどんな教育の必要性があるのかなって素朴に思います、
はいはいはい、いい質問ありがとうございます、
はい、
あけどご自身で買ってるものってご自身が分かってるじゃないですか、
はい、
ただ古いご家庭って何十箇所も不動産があったりして、うん、ご自身が買ってるわけではないものもがほとんどなわけですね、でそれをどのような状況でどのタイミングで何をしたらいいのかって、まあ、はっきりと分からないですよね。
相続とかいろいろ、
そうですね、あと、うんうん、法人を活用する、売却する、購入するとか、
うん、
で、長いこと付き合い続けるのがべきご家庭だと思うんですね、
うんうん、
そういう時に分からないので断片的に今回この不動産や今回この税理士とかっていうふうに断片的にお付き合いしてるからうまくいかないんだと思うんで、もう少し長期的なビジョンを持って経営者感覚を身につけることが私は大事だと思うんですね。
今地主の今ではなく5年後10年後も理解しておこうね、把握しておこうねという教育ですね、
はいはい、あといい人たちいい情報に触れてると騙されなくなると思うので、
そのいい人たちいい情報というのがどういうものなのかちょっと後半聞いてみたいと思います。
はい、
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
さて松本さん、はい、6月から大学が始まるというふうにお聞きしておりますが、はい、先ほど前半にそのいい人とかいい教育、はい、うん、教える方も必要だよなんてお話を聞きましたけれども、
はいはい、そうですね、そこはすごい大事なんじゃないかなと思うんですね、はい、ただ先に言っておきますけど人間同士相性があるので、私がいいかどうかわからないですね、
うんうんうん、
ただ私はまあ一プロとして私が認めるプロたちと仕事をして地主さんの資産を守ってる、まあそういうことをしているので、私が任せたいと思う税理士さんだったり弁護士さんだったりそういう方々が登壇したりして、経営感覚の高い資業の方々の話を生で聞けたり、
なるほど、
そこではベリーベストのトップも出てきて、
こちらの番組でもね、
法律家としてではなく、経営者としてどのように彼があれだけ仕掛けてるのかとか、だけどそんな話生で聞けないじゃないですか。
そうですね、なかなか聞けない話ですね。
でそうたる方々の話を、まあ、聞ける、私が地主のせがれとして聞きたいなっていうのと、経営者ってそんなことを気にしてるんだってことに触れといていただきたいんですね。
でもこの地主の大学というのは松本さんだけが講師をされるのではなく、はい、今お話しされた通り何人かの講師陣の方で、
あ、そうですね、
運営されていくということなんですね、
はい、まあ、私がプロデュースをして彼らと対談をしたり、不動産に長けた税理士だったり鑑定士だったり売却するプロだったりとか、その方たちが不動産をどう見てるのかとか、
でこの番組もご一緒して3年になるじゃないですか、
はい、
きっと講師陣の方々、まあ、松本さんが選ばれし方々は、
はい、
こうものすごく賢くてお勉強もしても100点で資格取ったよっていう方だけではなく、それに加え、
はい、
ものすごい場数を踏んでこられた方とか、はい、人生いろんな経験をされてたくさんのクライアント様のご相談をお受けになってきた方々ばかりなんだろうなと想像しますけれども、
私はまあ普通ですよ、世間から見ると結構尖った方が多いんじゃないですか。実際ここに出ていただいた不動産に特化した横山さんとか、不動産に全く触ってない税理士の鈴木さんも出てくるんです、要は経営者の財務コンサルをしてるじゃないですか。そういう方が地主向けにどういうアドバイスをするのかとかちょっと聞いてみたくないですか。
本当ですね、こう固定概念がどうしてもありますからね、
はい、
土地を持ってる人にはこの専門のこの先生この修行さんみたいなこう、
うん、
もう道ができてしまっている、
はい、
そればかりじゃないよっていうことですね。
そうですね、私大前提で言うと大学といって皆さんに細かいことをアドバイスすることはあんまり意識にないんですよ、
はい、
まあ、皆さん経営者なんで細かいことがぶっちゃけどうでもいいじゃないですか。
うーん、
ね、遺言もお金払えばプロがやってくれるんだから、 そんなことよりは人を見抜く力とか時代の流れを読む力を養っていくことが大事じゃないかな。
いや、今月のお話にもありました父さんのお話にもまた人間力っていう感じがしますね、
はい、と思うんですよね。なのでいくらお父さんが一生懸命守ったところで次の代が意識がなければ無意味だと思うんですよね。
本当ですね。
であればお子さんもお孫さんも長期にわたって好きな事業ができて、ね、幸せになれればいいじゃないですか。そのために不動産が役立ってくれればいいと思うので、
こちらの大学はこう入学したいな、開校を受けてみたいな、はい、講座みたいな方はどのようにすればよろしいのですか。
まず前提として私が3ヶ月に一度東京でやってるセミナーがあるんですけど、そちらにまあ参加いただいて、うん、その上でまあいくつかの条件があるんですけど、だけど地主さんの向けの大学なので不動産がない方は入れないんですね、
はい、
である程度のボリュームがある方だったりある程度の不動産収入が終わりの方を限定で入学していただくってそんな感じなんですよね。あの入学いただいてもこちらも役に立てないんで申し訳ないので、しっかり効果が出せる規模感の方しか入れない。
ちゃんとこう大学のもう入試のような、
まあ、大学ってそうですもんね。
そうですね、はい、本当ですね。
あと特徴的なのが2つあって、うん、1つが普通入学って1人いくらじゃないですか、
はい、入学金、
はい、1人いくらなんですけど、はい、地主さんってその一族の話なんで、
はい、
松本家で入学、
うん、
桑原家で入学って、
一家で入学できる、
はい、一家で入学で4名上限にしてるんですけど、はい、基本一族で学ばれた方がいいですよってスタンスなんです。
親切、お席4つまでご準備いたしますよ、はい、ということですね。そういうことです。
なので逆に一人で受講するんだったら結構ですってスタンスで、別にあなたのものじゃないので。
でまた聞いたことを人からまた伝えるって、またそのまま伝えれなかったりしますもんね、はい、主観入りますしね。
おっしゃる通りで、親御さんは私たちと触れててもお子さんが触れてなくてネットから情報を持ってきて、うん、それで親子で会話をしたりすると絶対おかしくなるじゃないですか。あ、けどそういうことをよく見てきてるので、うん、それで同じ場所で学ぶのがその方たちのためかなと。でもう一つが初年度の費用以降2年目以降は年間、まあ、10万円の会費をいただくんですけど、はい、継続の方は会費いただくとどの授業も全部その費用内で授業が受けられるので、
受講費を加えずで追加せずで、
さまざまクラスがあるので、なので、まあ、ご自身の都合に合わせて再び再受講していくことで情報も新しくなってくるじゃないですか。
1ヶ月1万円足らずで、
そうですね、
まあ、いわば会だと会員にずっとなり続けながら、
はい、
ブラッシュアップし続けることができるってことですよね。それはありがたい話ですね。
まさに私が学んでるアチーブメントという教育会社がそうで、この再受講って言葉があるんですけど、はい、うんうん、そう、再受講し続けられる環境を整えるのが大事なことかなって。
忘れてしまいますもんね、
はい、
それが一番初めにあって元に戻ってしまう、
元に戻る、ね、人は元に戻るって、うん、元に戻らないようにするのが教育としては大事だと思う。
いやー、こちらホームページももう出来上がっている。
そうですね、地主の大学と調べていただくと、はい、私含め何人かの講師陣が登場しているので、だいぶイメージを掴んでいただけるんじゃないかなと、はい、
またなんかもう芸能人かというぐらい皆さんめちゃくちゃかっこいいプロフィール写真でパーンと、
だいぶ加工してますからね。
いやいやいやいや、もうぜひそちらも見ていただきたいなと思います、はい、今回は松本隆弘さんの大学創立のお話をお聞きしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。松本隆弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本隆弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。